おはようございます。日岡の宇野恒大です。4月11日火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組ではね、政治からサブカルチャーまで、で、そしてね、日々のちょっとした出来事まで、幅広く取り上げていきたいと思っておりますが、今日取り上げるのは、テレビドラマのあの、ブラッシュアップライフですね。まあ、いわゆる冬ドラマですね。日テレ系の冬ドラマですね。で、あれです。安藤サクラさんが主演で、バカリズムが、脚本のやつです。で、もうこれをね、一番楽しみに見てました、前のクールっていうのは。テレビドラマファンっていうのはね、大体ワンシーズンごとにね、春夏秋冬で3ヶ月ごとにね、結構テレビドラマが、主に民放が入れ替わっていくので、今期はどのドラマが良かったみたいな話をよくするわけなんですけれど、僕はね、ブラッシュアップライフを一番楽しみに見てたかな、今期で言うとね。うん、で、今日はね、そのブラッシュアップライフについて喋りたいと思ってます。で、脚本はバカリズムで、主演は安藤サクラさんですね。で、非常にね、練り込まれたバカリズムのね、脚本も面白かったし、安藤サクラをはじめね、30代の俳優たちの公演もあって、非常にこう、最後まで楽しみに見ることが、できました。内容的にはね、埼玉県の熊谷っていうところで、結構公務員をやってる安藤サクラさんが、交通事故か何かで結構死んでしまって、で、あの世に行くんだけど、あの世に行ったら、なんかバカリズムのね、なんか優しいエンマさんみたいな感じの、なんかあの世の管理官みたいな感じのバカリズムが出てきて、あなたはもう一回人生やり直せますよみたいなこと言われて、で、もう一回0歳からね、スタートするってことを、まあ、いろんな事情があって4回か5回とか繰り返すって、そういう話ですね。そのたんびに、こう、なんかこう、前世の知識を持ってるんで、すごく有利に人生が進められるっていう、そういう物語ですよ。で、あとね、まあ、こういったいわゆるループもののね、結構面白さっていうのを、なんかそういったなんか平凡な、公務員の人生に持ってきたっていうところもまた面白いんですけれど、あとね、バカリズムのやっぱりこの脚本術ですよね。会話劇のね。で、なんか日常のね、たわいもないおしゃべりをなんかすごい正確にシミュレーションして共感を誘うっていう形の構造してると思うんですよ。これ、クドカンがね、池袋ウエストゲートパークとかね、キサツキャッツアイとか、マンハッタンラブストーリーとかの0年代前半あたりによく使ってた手ですよね。で、あれでテレビドラマ結構流行ったと思うんだけど、ファミリーレストランとかね、喫茶店で結構なんか聞こえてくるような、なんか今時の若者の会話のノリっていうのをそのままフィクションに持っていくっていうね。まあそれがね、なんかこう衝撃情景のね、ナチュラル芝居とか演出みたいなものとも、なんかこう、相まって、まあテレビドラマっていうものの表現をぐっと広げたっていうことが、まあ当時あったと思うんだけど、まあその延長でバカリズムさんもやってるんだと思うんですよ。まあただ彼ね、ちょっとお笑いの出身なんで、なんかもうちょっとなんかコントっぽい感じになってるんですけどね。まあそれはそれでまたね、ちょっと違った味になってね、非常に面白かったというふうに思います。ただね、まあ、さっきも言ったけど、これ20年ぐらい前から、あるタイプの手法なんで、さすがにちょっと触笑気味になってるんだよね。こんな会話なんか居酒屋とかファミレスでやってそうみたいな感じの、なんかこう普通の人たちの、なんかあるある系のね、共感の会話でずっと盛り上がってる感じが、もうしつこくしつこくしつこく出てきて、まあ最初面白かったけど、まあ若干、触笑気味なんですよ。ただこれはね、普通にこういったなんかあるある系のね、なんかこう女子同士の会話とかをテレビドラマで再現しましたらどうやっていうんじゃもう成立しないから、そこにうまくループものをくっつけて再生したっていう意味においては、僕はポジティブに評価してね、はい、いいんじゃないかなと思っています。ただね、その上で今回僕がちょっと考えてみたいというか、ちょっとここで言ってみた言いたいのは、この作品がね、やっぱりかなり無自覚にあるイデオロギー を擁護してしまってるって問題なんですよ。で、これね、どんなイデオロギーかっていうと、なんか分かりやすい例を出すと、さくらももこのちびまる子ちゃんの例を出すと分かりやすいと思うんですよ。ちびまる子ちゃんってさ、僕途中からあんまり好きじゃないのね。で、どのあたりって具体的には言えないんだけどさ、感覚的にはさ、大野くんと杉山くんの物語っていうのが結構前面出てきて、何か、なんかイケメンのね、スクールカースト上位の2人が、なんかこう、そんなんじゃダメだよみたいなことを、なんかクラスでも揉め事があると言って、収まるみたいな展開が割と前面化し始めた時期ってあったと思うんだよね。まあ僕もそこまで精緻にさ、ちびまる子ちゃん読み通してないからさ、ちょっと印象論で申し訳ないんだけどさ、で、あれってさ、何かさ、スクールカースト上位の王の杉山っていうものがまずいて、で、中間にまる子とかたまちゃんとか、そういった一般人がいて、で、そのさ、まる子やたまちゃんの下に、藤木とか長澤みたいなしょっぱい男子がいるんだよね。で、何かちびまる子ちゃんってある時期から、なんか藤木長澤みたいなしょっぱいやつを、なんかやれやれと思いながらも、まる子が愛してあげるみたいなね。まあそういった、なんか立ち位置ってものがどんどん強くなってたと思うんだよ。で、そして王の杉山っていうのは、まる子が結構見上げる存在なわけなんだよね。だからこれどういう構造になってるかっていうとさ、何か、王の杉山的なものを立てて、長澤藤木的なものを下に見ることで、自分たちの、なんか中の上というか、中の位置っていうのを確認するっていう構造が、やっぱ定着していったと思うんだよ。だからさ、僕、このね、 なんか痛いやつとか失敗したやつとかさ、どんくさいやつとかさ、基準から外れてるやつ、つまりこう共同体の中心じゃなくて周辺にいるやつを指で指して笑って石を投げることで、自分はどちらかというと本当の中心ではないけど中心に近い真ん中の位置にいるんだっていうことを確認するって、この戦後日本社会のさ一番卑しい部分だと思うんだよね。でもっと言ってしまうと、これ僕はね、日本のね、なんか同調圧力というか社会の息苦しさの結構根源だと思ってるわけなんだよ。で、この文章を読んでる人の中にもさ、職場の飲み会がさやっぱ苦手な人っていると思うんだよね。まあ僕なんてまさにその日本代表なんだけどさ、昭和の世界観に生きるね、オーナー経営者とかさ管理職ってさ、なんかこう飲み会開くとさ、大体さその場にいない人間のさ欠席裁判を開くわけだよ。なんか自分のね、なんか商売敵とかさ、なんか出世上のライバルとかね、筋肉はない部下とかさ、まあそういったその場にない人間の欠席裁判をして、でその場にいる飲み会の席にいる人間のメンバーシップを、いや俺たちはねまともな側だよね、仲間だよね、あいつとは違うよねって言って確認するわけなんだよね。本当に醜悪だと俺思うんだけど、僕がね、まあ、ある時期からのちびまる子ちゃんに感じて息苦しさと癒しさって、まあそういったね、なんか普通のポジションを得るためになんか個性の強い人を排除してたりとかね、まあ、弱い人を結構下げする飲み会的ないやらしさの結構ソフトになったバージョンのように感じるからなんだよ。でなんかね、そのソフトさの演出のために、日常のちょっとしたクスクス笑いとかね、なんかこうみんな同じってことを確認するための共感っていうのが結構押し出されていくわけなんだよね。まあちびまる子ちゃんなんてさ、なんか70年代の子供あるある漫画なわけだから、基本はね。でこのちびまる子的な回路って、俺まんまブラッシュアップライフに継承されてると思うわけで、さブラッシュアップライフでさ、やっぱり最もさヒロインが頑張って守らなきゃいけないたっといものとして提示されるのって、もう主人公たち幼なじみ4人組の関係性なんだよね。安藤サクラと木南晴香と加穂と、あとあれだよ、どうせでしたよ、清川あさみだっけか、久保田正孝の、パートナーのね、彼女だよね。まあ、この4人組の関係性なんだよね。で、この彼女たちって結構、熊谷のね、地元の人間関係と、もう共通体験としてのテレビ番組の記憶でずっとおしゃべり続けるわけ。中学の時の同級生の〇〇ちゃん、今何々やってんだよ、マジとかさ、今期のドラマで竹野内豊の姉役ってさ、超かっこよくない、マジかっこいいみたいなことずっとしゃべってるわけなんだよね。で、特にさ、地元の友達の噂話っていうのが結構僕たち悪いなと思っていて、なんかねよくね、あの人ちょっと今まずい感じなんだけど何とかしてあげないとっていう会話を彼女らすごいするわけで、これねやはりさ裏を返すとさ、私たちはまともだよねっていうね、まずいことになってない私たちはまともだよねっていう共感のメタメッセージを確認するためにこれ行われてるのね。でテレビドラマの話題もさすごく多いんだけどさ、そこではさ私がこれが好きあなたはこれが好きっていうさ一見違いが確認されてるんだけど、実はねやはりね、なんか同じゲームボードの上でどのポジションにいますかっていうね、基本的にテレビイコール社会で、うちに帰ったら民放のドラマかバラエティを見るっていう、まあ、昔は音楽番組がそこに加わってたんだけど、そういう世界観にいるよっていうことをやっぱり確認して、私たちは同じ街で同じスタイルで暮らしてるっていう共感を確認してるんだと思うんだよ。でさ僕やっぱねこのドラマね、まあ、いや基本面白く見てたんで面白く見てたんだけど、ここのドラマに出てくるこのドラマに出てくる人たちっていうのはなんか戦後の、ね、テレビ文化が代表するみんな同じ的な共感以外に幸せのモデルってないんだなと思ったの。じゃあ実際そう描かれていたと思う、それがね俺ねドラマをね見ながらもね結構ね薄ら寒いものを感じたとこなんだよね。で、端的に言ってさ、なんか延々とさあの人ってちょっとみたいなさ他人の噂話ばっかりしてるやつだってさダメじゃん、まあ、基本つまんないしさ、まあ、僕個人的にはもう陰険な人だと思うんで、そういう人はもう関わりたくないなと思っちゃうわけね。でこのさ僕の抱いてる違和感って要するに、僕がねテレビ文化とかテレビ文化の特にワイドショーとかバラエティにずっと感じてる、もうほんと小学生の頃からずっと感じてる違和感なわけ、ね、もうはっきり言うと僕はそこにつまらなさと癒しさを感じるからこういう生き方をしてるわけなんだけどね。でさこの物語の舞台ってさ埼玉の熊谷なのね。でこの作品における熊谷ってなんか言ってしまうとさ平成中期ぐらいで時間が止まってる日本のなんかこう特に特徴のない郊外都市の結構象徴みたいな感じで描かれてるわけだから、市民の足は基本的にマイカーでね、もうみんな建て売り住宅に持ち家に住んでて、そこから職場やロードサイドのショッピングモールにみんなで通ってるわけなんだよ。でお母さん世代はみんな専業主婦でみたいなね、でリビングではテレビがずっとつけっぱなしみたいなさ、まあ、30年前の、ね、ライフスタイルだよね。クレヨンしんちゃんの野原一家みたいなライフスタイルで、まあ、そのなんかこう30年ぐらい前で時間が止まってるような世界がこう未だにもうなんか世界の9割ぐらいを支配してるような、まあ、そういう世界観なわけなんだよ。 で、あのさ、このさ、ブラッシュアップライフってドラマは、そんな何もない平成の日常が一番の幸せなんだよっていうことを肯定するっていうイデオロギーで俺作られると思うんだよね。で、あのさ、安藤サクラ演じるね、あのヒロインは、なんか生まれ変わるたびに学歴を強化して、もういろんな職業を経験していくんだよ。あの東京のテレビ局員とか、あと有名病院のね、あの研究員とか、あと若くして、ね、注目を集める旅客機のパイロットとか。でも途中からでもなんかまあ物語的にいろいろあって、彼女の目的って、あの飛行機事故で死んじゃう運命にある親友2人をいかに救うかっていうことにこうシフトしていくわけなんだよ。でそこでやっぱり守んなきゃいけないのは、地元の仲間たちとのね、こうロードサイドのレストランとか、あのラウンドワンとかでたわいもないね、まあ、主に人の噂話をして過ごすっていう、あの時間こそがあの一番守らなきゃいけない等身大の最高の幸福だというふうに位置づけられるわけで、実際にさ、あの物語の結末でね、あの安藤サクラとその仲間のね、あの大活躍によって、あの親友たちの運命はちゃんと変えることに成功するんだよね。で、なのでもうミッションコンプリートってことで、もう自分はもう元の市役所の職員に返り咲きますと。ね、一番最初のね、ループする前についていた、もう平凡な市役所の職員に彼女は戻っていくわけなんだよ。めっちゃいい大学とか出てんのにね。で、そしてなんかずっとあの平成の後悔のパッケージの中で、で100歳ぐらいまでずっと行きましたみたいなことがエピローグで語られてね、結構終わっていくわけで、あのさ、バカリズムここでさ、こういったね、30年前のライフスタイルで時間が止まったさ、あの平成の等身大の幸せっていうのをさ、もう自信満々に提示してくるわけね。俺ここにすっごいやっぱ違和感あったんだよね。まあ、一言で言うと息苦しかった。で、理由って2つあってさ、1つはさ、すごい単純な話だよね。やっぱ生まれたからにはもっとさ、世界を掘り尽くしてみたいとか、新しい経験をしたいとか、まあそういう感情って俺にすごい大事だと思うわけ。なんかこう人間があの楽しく生きるためにはね、充実して生きるためにはね、で2つ目で、こっちが、まあ、どちらかというと重要なんだけど、あのね、やっぱヒロインが最終的にたどり着いたというか、回帰したというか、まあ、地元の等身大の何もない日常の幸福って、要するにね、まあ、僕がさっき言ったさ、さくらももこ的な癒しさによって成立してるんだと思うんだよね。だからつまりさ、この作品っていうのはさ、自分たちが提示してる幸福が弱い人とか外部の人へのすごいソフトで無自覚な排除ってものによって初めて成立してるっていうことにすっごい鈍感なんだと思うんだよ。あのだからバカリズムっていうね、まあ、芸人さんがさ、あの描いた物語があって、まあ、それはさ、やっぱテレビワイドショーとかバラエティ的なさ、普通の立場から普通じゃないものをちょっと周辺に追いやって安心するっていう回路でできてるんだよね。 でそのことにやっぱね、バカリズム本人が、あ、僕は鈍感だったと思ってる、はっきり言うと。あの戦後社会のね、一番醜い部分に鈍感だったじゃないかなと思ってるわけなんだよ。で、あのさ、まあ、テレビってさ、そういったさ、なんかこう、あの戦後的なね、なんかこう同調圧力でさ、成立しているさ、ソフトの排除の論理で成立している結構安定社会の、まあ、象徴みたいなもんじゃん。なので、まあ、バカリズムって割とさ、その中心にいるタイプの芸人さんなわけじゃん。だからこういうとことかね、下手したら全く分かってないのかもしれない、あの分かった上で肯定したいのかもしれないし、まあ、僕は後者の方が立ちが悪いと思うけどね、で仲間たちとさ、お菓子ボリボリ食べながらね、あのテレビ番組の内容とかさ、周囲の人たちのさ、噂話で結構盛り上がってるわけですよ。あの安藤サクラとその3人の仲間たちみたいなね、主人公たちがね。で、その時にさ、なんかさ、だから突っ込んでる側の私たちってまともだよねとかね、まともな私たちって仲間だよねっていうメタメッセージがそこにすごく機能してるっていうことに対して、あ、僕はね、多少知的であれば自覚的じゃなきゃいけないと思うし、物を作る人間って絶対自覚的じゃないといけないと思ってる。それってさ、自分たちが描いてるものがどういう構造で作られてるかってことにさ、無自覚であるってことだからね。で、あのそのメタメッセージがなんか確認されることによって、人間がね、いかにね、なんかこう、ものを考えなくなっていくかとかね、あの共感とか安心がいかに人間を癒しく、つまらなく、考えなくさせていくかってことは、僕ちゃんと自覚的に描くべきだと思ってる。もしこういったものを、ね、扱うんだったらね。なので、なんかさ、まあ、この番組でさ、まあ、バカリズムがね、まあ、ちょっといい加減縮小気味だなって俺は思ったりもするんだけど、日常的なクスクス笑いを連発してるわけじゃない。で、これがさ、まあ、さすがにもうちょっと寒いなっていうふうに思ってる人って俺意外といると思うので、僕もそうだけどね。で、この寒さってものが何によって発生してるかっていうのは今日の話なんだよ。つまりこういった構造に対してやっぱり無自覚と甘えによってこの寒さって生まれてるんだよね。でもね、なんかね、でもテレビの人たちってやっぱりすごいプライドが高いからさ、なんかさ、いや、とはいえ大衆は俺たちを望んでるとかさ、とはいえなんか大衆はさ、日本人のマジョリティはさ、俺たちを支持しているんだからみたいなことを言ってさ、今僕が言ってるようなことをやっぱり認めたがらないと思うんだよね。 うん、いや僕はあのね、昔よくテレビ出てたからさ、あのそういったね、あのテレビ局員とかさ、そういったタレントさんとかいっぱい見てきたよ、ね、でもね、なんかさ、あのそんなこと言ったらさ、別にさ昔の日本人とかさ、なんかあれじゃん、あの農村とかに行くとさ、なんかさ電気を引くとさ、なんかさ山からタヌキが伝ってきて畑を荒らすからさ、電気を引かずにさランプとか火打ち石を使った方がいいとか言ってるやついっぱいいたわけじゃん。 ある時期まではマジョリティだったはずだよ、そういったやつらの方がさ、うん、あの、まあ、そういうことだと俺は思うんだけど ね、まあ、だからまあこそ、まあ、こういったね、あの僕みたいな批評家がねちゃんとはっきりと物を言うことが必要だと思うんですけれど、あのブラッシュアップライフね、あの非常に結構よくできた脚本で僕も楽しく見れたし、もう役者陣本当に素晴らしかったと思います。あの安藤サクラも素晴らしかったし、あのカホも、カホはもう本当にさ、あのどの作品出てもさ、もう本当にもうね、あのバリキャリーも役もやれればさ、もう本当にさ、あのちょっと病弱で器用な人もやれればさ、これ今回見たら普通のね、なんか特徴がないなら特徴みたいなさ、なんかあの30代女性もやれるしさ、もう何やらしても安定的にうまいさ、名脇役オブ名脇役だけどやろうと思ったらヒロインもやれるみたいな、そういう逸材だと思うんだけどさ、あのもう安定で素晴らしかったし、僕はね木南晴香が ね久々にね彼女のね結構いいところがすごく出てるというか、やっぱり木南晴香っていい役者なんだなと思った。あの僕ね、あの重松清のね君の友達とかね、あのゼリーマとかね、あの結構若い頃から結構彼女好きなんですよ、あのすごくね。でまあ、あのいわゆるさ、なんか誰もが認める絶世の美少女っていう感じではちょっとないんだけれど、まあ、ちょっと自分のね結構はかなげなところとかさ、なんかちょっと憂いを得てるようなところをうまく使って演技もするしさ、あの非常に僕はねあのいい役者だなと思ってるんだけど、まあ、その木南晴香がねやっぱ30代のってね、あの非常にこうあの地味だけどいい演技を僕はしてたと思うんで、まあ、あの僕的には非常に満足度の高い作品だったんだけれど、やはりねなんかね、あの非常にねやっぱなかなかあのテレビバラエティとテレビドラマみたいなもののさ結構余る余る結構ねできてるわけなんだけど、うん、なかなかねこの重力っていうのは振り切れないもんだなと思いながら僕は見ていましたね。はい、ではということでね、今日はねあのテレビドラマブラッシュアップライフについてね、一通り喋りました。まああの詳しいことはね結構ね僕がねノートを書いていて、あの僕のノートの有料マガジンでこの話題もっと詳しく書いてるんで、なんかあの精緻な議論を期待したいとか、本当にこう批評として論理的にあのこの僕の今話したようなことっていうのをちゃんと読んでみたい人はぜひともノートの有料マガジン登録するか、まあ、個別でも買えるんでそっちの方読んでください。はい、ということで最後にね、今日のお知らせです。ですね、4月6日にね、先週に僕が3年前に書いた本遅いインターネットという本が幻冬舎から文庫で再発売されました。これはインターネットの速さに人間が振り回されがちな現代社会で情報技術との付き合い方を考え直す提案をしている本です。今回発売からちょうど3年で文庫になることになりました。文庫版では経済学者の成田悠介さんの解説を、僕がね、このコロナ禍とウクライナの戦争という、こう2つのね、世界を揺るがした事件というものを結構手がかりに、考え直しているあのボーナストラックを書き下ろしで入っていますので、そちらをチェックしてみてください。でね、あの成田さんの解説とね僕の書き下ろしがあるんで、全体的にはね分量はね単行本版の 1.3 倍ぐらいになってると思います。でなので単行本持ってる人もあの文庫で値段がね約半分になってるので、ぜひともねあの買って読んでみてください。でまたね4月27日には川出処方新社の中学生高校生向けのレーベル14歳の世渡り術シリーズから一人遊びの教科書という本が出ます。これはティーンエイジャー向けにランニングとか虫取りとかプラモデルとか僕の趣味の世界を解説した本です。個人的に人間関係のことばかり考えて教会の飲み会にばかり出かけてる人がねあの世界を一番つまらなくしてると思うんで、俺も本当にさなんかさ飲み会ばっかりに行ってさ仕事のレベル低いやつ嫌いなんだよね。なんか人間関係的に得をすることとかさ、なんかさ相対的に自分が賢く見えるとか相対的に自分が痛くなく見えるポジション取りばっかりやってさ、あのね、なんかこうなんか狭い村の中でどうなんかこうポジション取るかみたいなことばっかり考えてるやつって一番嫌いなんだよね。だからそういったあの大人を一人でも減らすためにもう純粋に物事と向き合う中高生というのを増やそうと思ってこの本書きました。あのね中高生はもちろんね最近うまく遊べていないなとかね、あの休日や仕事終わりが面白くないなと感じる大人にもねぜひとも読んでほしいと思っております。そしてですね、僕の私塾プラネッツクラブは現在ね会員募集してます。月2回僕が直接指導するのぜみの4月講座はね、遅いインターネットの文庫版 版の発売を記念して、この3年間のね、疫病と戦争を得た上でのインターネットの問題の総括をね、してみたいと思ってます。僕がね、考えてる最新のことをね、結構まとめてね、本に書いてないようなこともなんかこうどんどん入れていこうと思ってます。なので実質的にはね、遅いインターネットのっていう本の続編的なね、今うのは どう考えてるのか、そしてこの先何をやるつもりなのかということをまとめた講座にしようと思っています。で、あともう一つ、月2回回数なんでもう一回あって、どっちも4月後半なんですけれど、村上春樹の、ね、新作小説が、来週だったかな、出るんで、それの冒頭何十ページかを素材に小説の読み方を講義するっていう講座をやろうと思っています。で、月1の、ね、読書会では、これ明日か今日か、そうですね、ヘレン・ブラック・ローズ・ジェームズ・リンゼーの社会正義はいつも正しいという本を読んでいきたいと思います。これね、当日いきなり入会してもね、全然こう視聴間に合うんで、参加間に合うんで、ぜひともね、この毎月ね、こうやって1冊僕が本を選んで、それをみんなで要約して、でそしてそれを発表して、なんかその後議論するっていうことを毎月やってるんですよ。なので興味ある人はね、ぜひともね、プラネッツクラブにね、入会してください。タイムラインの外側でね、こんな風に充実した学びの場っていうのをね、一生懸命作ってますんで、月のいつ入会してもね、アーカイブで追いつけるんですけど、早めに入会した方がね、リアルタイム参加の機会が多いんで、おすすめです。ということで、遅いインターネットラジオ、お相手は宇野恒弘でした。この番組のアカウントをフォローすると更新通知が届きます。ぜひともフォローお願いします。すべてのメールの宛先は、uno.slowinternet@gmail.com です。日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に送ってください。それでは皆さん、今日も一日よろしくお願いいたします。